はい、こんにちは、山中です。無料音声コンサルの、パート3になりますね、これはね。パート1、パート2は昨日とついに配信させていただいたんで、まあ、結構もうすぐに非公開にしようかと思うんで、なるべく早めに聞いておいてください。で、今回は本当にね、まあオンラインサロンの、まあ、ラッキーの募集もあったんですけど、まあプレミアム動画をプレゼントしますっていう風な、形で、まずはこちらにご登録をしていただいたんですけど、まあ本当にアドレスだけ登録、してくださいだったらね、多分、5、600人は登録は全然されたと思うんですけど、今回結構な、面倒くさいというね、結構記載しなければいけない項目をたくさん書いたわけなんですよね。で、ここで僕は一つちょっとあのフィルターをかけたくて、そこまで、そこの手間をやってでも、まずは、プレミアム動画を見たいっていう方、まあ、もちろんマスター塾の、ダイジェスト動画なんですけどね。そういう人がまず、登録してほしかったのと、で、そこでやっぱプレミアム動画をちゃんと見られて、その環境をご自身でやっぱり判断していただいてから、オンラインサロンの、ラッキーに、来てくださると、やっぱ全然、やっぱ受講料とかも、はっきり言って、そういった方は全然無駄にならないな。絶対プラスになるなっていう。結構今回はね、フィルターをかけて、進めさせていただきました。で、かなりやっぱり長い文章を書いてくださる方がたくさんいらっしゃって、まあ最終105、6、70ぐらいかな。までは最終的には登録者の方は伸びたんですけど、まあ最後、まあ感謝の気持ちを込めて、書いてくださった内容に対して僕の方がですね、普段マッサージ塾の子たちにしか、コンサルは一切しないんですけどね、特別に音声の方で、コンサルの方をさせていただこうと思います。はい、ではですね、今年の1月から3月くらいまで、私はこの世の終わりというくらい悩んでボロボロになっていたのですが、その頃、かなさんに出会い、思い切ってマッサージ塾に入りました。ワインド面を整えるのに時間がかかったものの、おかげさまでやっと最近になって光の道筋が見えてきました。今までどれだけ力んでいたかが分かると同時に、もったいない時間の使い方をしていたかも分かりました。今は悩むのももったいないので、とにかく目の前のお客様に対して全力を出すことを一番に考えて行動すること。そして、かなさんを信じて残り1ヶ月を駆け抜けます。っていうね。結構ね、今回の、このプレミア動画の、登録者の中に、うちのプラチナメンバーの子たちもちょっと勉強で登録したいんです。っていうような形でね。登録してる方も何人かやっぱいらっしゃって。で、今紹介した方はね、うちの、プラチナメンバーのかなさんが、されている企業塾の受講生の方ですね。なのでやっぱりね、マッサージ塾の子たちが僕の子供であったら、まあ、そこで販売している商品を購入されている方は僕の中では孫になるわけなんですよね。だからやっぱりまあそういう人からのこういうメッセージっていうのはやっぱり非常に嬉しいな。っていうような形で思いますね。はい、オリジナル講座を作って販売したいと思っていますが、やり方がわからないっていうような形ですね。コーチコンサルカウンセラーの資格を取って、まあ、その資格をね、カウンセリングします、コーチングします、コンサルしますっていうふうな形でね、よくやっちゃいがちなんですけれども、これだとどうしても安定的な収益、まあ、ビジネスとしての構築は本当に、成り立たないですね。どこかの、組織に属して仕事を振ってもらうとか、まあそういった形をしないと。なので、個人のね、僕たち私たち、発信力のない僕たち私たちがね、やっていくビジネスの構築法っていうのは本当にあなたが持っているスキルを通して、その先に生まれる未来、その未来に価値を感じた方に商品を販売するっていう形になってくるんですよね。だから一番大事なのは、例えばカウンセリングだったらカウンセリングを受けた未来なんですよ。その未来がどうなっているかなんですね。人生最後まで愛されるパートナーと出会うことができるカウンセリングなのか、1年間不登校だった子供がたった3ヶ月で笑顔で学校に行くことができるカウンセリングなのかっていうね、結局未来なんですよね。その未来によって、その未来に価値を感じる人が1万円感じれば1万円払うし、50万感じれば50万の価値を感じるっていうふうな形なんですよ。なのでね、ここは結構ね、 商品構成作る時のポイントになるんですけど、同じ未来でも1円の価値も感じない人もいたら50万円の価値を感じる人もいるわけなんですよね。で、要はポイント的にはね、必要性のある人に商品をオファーするっていうところなんですよ。誰にでもだからみんな売りたがるんですよね。誰にでも売りたがるから、10万円ぐらいの商品も高くて怖くて多分販売できない人たちが少なくないと思うんですけど、本当にね、必要性のある人をきちんと、発信の中で集客をして、その人が50万円って感じる、未来を、きっちり差し出すことができたらね、その人が50万円と思っているのに、あなたが販売する価格が30万円だったら安いって思われるんですよね。だからここだけなんですよ、結構ポイントはね。特に高単価販売するときっていうのは、やっぱどれだけの未来を見せるかっていうのが、一番大きな、課題にはなっていきますね。やっぱここは、非常に大事な部分だと思います。で、ここの部分がわからないと、やっぱり30万以下の商品しか販売できないですね。僕の中ではね、やっぱ50万以上の商品ちゃんと販売することができたら1人前。ここから1人前。で、100万の商品販売できることができたら、もう本当に年商5000万は、絶対にいけます。目をつぶってでも3000万はいきますね。だから、まずやっぱり、まあ、ステップバイステップなんですけどね、やっぱり30万円の商品を売るっていうのを卒業することも大事かな。やっぱりどれだけきっちり未来を見せられるかっていう、まあここはもう多分自分の中のお金のブロックは絶対あるよね。でもここも乗り越えると、まずはやっぱ最初の壁は、50万円かな。50万円の商品を、自信を持って販売することができるっていう、ここ一つの目安としてもらうとね、一番、いいと思いますね。はい。はい、そして、起業して稼げるのか自信がないっていう。ああ、なるほどですね。まあまあ、これはビジネスの構築がやっぱり全然わからないじゃないですか。僕もね、サラリーマンの時は本当に、毎月25日に25万円入ってくる世界大好きだったんで、そんなね、毎月、10万円とか、ある時は5万円しか入ってこないとか、もうそんなわけのわからん怖い世界嫌だと思ったんですけど、でも結局、今から考えたら、起業したからこそ、今みたいな人生歩むことができたし、やっぱり、構築ですね。どういうふうな形でやっていくかっていうビジネスの、構築さえ、きちんと、まずは理解して教えてもらって、自分の中で、そこがマスターすること、理解することが、まずは、できたら、ああ、こういうふうな形で作り上げていったらいいのかっていうのはわかります。で、これ僕の中の結構、ノウハウになってくるんですけど、まあ、正解不正解はないんですけど、起業して毎月収入を得ようっていう考え方はやめた方がいいですね。基本的には。会社員の時は毎月なんですけど、そこは多分抜けきれてないから、毎月なんか15万稼ごうとかって思ってるんですけど、例えば毎月10万稼ぎたいんだったら、半年に1回60万稼ごうっていう考え方でやってもらう方が一番いいですね。半年に1回60万。で、それ6で割ったら、10万じゃないですか。こういうふうな計算方法ですね。で、それだったら半年に1回ね、30万円の商品だったらたった2人、60万円の商品だったらたった1人に販売するだけっていう。ね。じゃあ年間120万、毎月、10万欲しかったら年間120万。じゃあ、年間たった2人に60万の商品販売するだけでいいとかっていう、なんか本当にね、手品の種明かしみたいな構築の仕方があるんですけど、まあこういうような形の考え方をするのがいいですね。で、ここの部分、ここのね、売り上げの構築がちゃんと出来上がってから、毎月安定したね、何かしらの商品を作っていくのもいいんですけど、先にまずはね、本当に今言ったみたいな高単価商品を作っていくっていう風なのをしていった方が、多分起業してもドロップアウト、諦める可能性は低くなる。そっちの方が低いですね。はい。はい、では、モチベーションを常に高めたいですね。いや、これはもう多分ありますよね。モチベーションをやっぱり高めたい時にはもう環境しかないですね。一人だったらどうしても無理。で、僕もやっぱりね、 起業して最初の頃から、ね、公園行ったりとかね、ちょっと場所変えて、今でもやっぱり米田コーヒーこもったりとかしてますよ。びっくりドンキー。だから別に、めちゃめちゃ高いなんか、超高級ホテルのラウンジなんか別に行っても行かなくてもいいって、近所にあったら行ったらええんですけど、そんな別によくて、とりあえず今いる場所から離れるっていうね。まずこれを考えたらいいと思う。で、たまには僕なんか海外とか行ったりして、モチベーションを変えたりしてるんだけど、やっぱり今いる場所から離れるっていうことをするだけで、そもそもね、アイデアが違う。生まれてくる発想するアイデアが全然違うんでね。まあ、ここ一つ覚えておいてください。いろいろな学びをしてきたのに、あと一歩の勇気と行動力、発信力不足、もっともっとやれるはずなのに腹がくれていないのをなんとかしたい。っていうふうな形ですね。はい。まあ、学ぶのは好きなのは日本人だから、これはもうしょうがないですよね。で、学んで満足してしまうのも日本人なんですよ。やっぱりここはね、きっちり、継続発信されている人たちが集まる環境に入るのが、一番早いかな。ここ一人でやるのってめちゃめちゃ大変なんですよね。で、腹がくれていないっていうのはやっぱり自分で自問自答しちゃうんですよね、一人だったら。で、自分で自問自答しちゃうとどうしても自信がないんで、やっぱやめておいたらみたいな。今でもいいじゃん、そんなことしなくてもっていう、やっぱりそういうふうな声が聞こえてくるんで、うん、ここは一つ、環境の力を借りるのがいいかと思います。はい、そして、人間関係で悩みがあり、妻から離婚を言われ、家族とも別居していて、今の生活を変えたくてヒントや気づきが得られるのではと思い申し込みました。っていう。もうこの人生はね、もう人間関係ですね、ほんまに。もう人間関係が9割ですね。お金の不安も9割なんですけど、人間関係も9割ですね。ほんと対人関係の悩みってすごい多いと思います。で、やっぱりね、この人間関係、の悩みってイコールお金の不安から僕はやってくると思うんですよね。これなぜかっていうと、お金イコール人なんですよね。だからお金の循環できてから人との循環もできているっていうような形になってくるんですよ。なので、お金イコール人っていうふうな、ここの方程式まず見ていただくと、まず今のあなたのお金との向き合い方はどうなのかっていうところにね、ヒントや気づきがあるかもしれないので、参考にしてください。仕事がうまくいって金銭的にも時間も余裕があり、楽しく毎日が過ごせるようになりたいっていう。あ、これはもうみんなが思うことですよね。どうだろう。そのためには一番最初はまずは今の環境から抜けることかな。うん。本音で話せる仕事仲間がいないこと。あ、これはやっぱり環境ですよね。環境によって全然違う。やっぱり、マスター塾って企業塾なんですけど、他にもたくさんの企業塾があって、で、マスター塾に来てる人の3割ぐらいはね、結構いろんな企業塾行ってらっしゃる方とか、今並行で行ってらっしゃる方とかもいるんですけど、やっぱり、本音で話せる人がいないっていう企業塾も少なくないって言ってましたね。まあ、それはもうコミットするところがやっぱり違うんでね、ゴールとするところがね、もうゴールがもう売り上げとか、ゴールが成果。ってなっているところってやっぱり本音で話せる人はやっぱ集まらないですよね。それどころじゃないから、もう成果成果成果成果ってなってくるから、だから行っていても楽しくないと思う人もいる。まあこれはもう価値観の違い、もう成果がオンリーワンの人とかだったらそういう環境でもガンガン楽しんでやれると思うんですけど、やっぱここはその発信している人をがどういう人を集めているかっていう違いかな。だから僕はあんまり意識してないんですけど、マッサージ塾って本当に貢献の人たちがすごく多くて、でもそれは山中さんだからですよって言われるんだけど、まあ、僕自身あんまりやっぱそこは意識していなくて、人生過ごしてるんですけど、やっぱりそこも一つのポイントかなっていうのはあるかもしれないですね。だから本当の仲間に囲まれているのか、依存している仲間に囲まれているのかっていうのが、一つのポイントかもしれないんで、そういったところも見極めながら、あなたが必要とするところを、選んでもらうといかがでしょうか。はい、集客の全体像がわからない。はい、これはもう絶対みんな通る道ですね。集客の全体像はわからないっていう。で、まあ、これも結構あんまり、してる話じゃ、ないんですけど、プロダクトかける ちょっと忘れてましたね。僕いつも言ってるあの3つの言葉があるんですよね。プロダクト×マーケティング×セールスですね。うん、この方程式、イコール売上なんですよね。で、プロダクトっていうと見込み客なんですよね。で、マーケティングっていうと見込み客を集める作業なんですよね。で、セールスっていうと、見込み客に、見込み客を、教育して商品を案内するっていうパートなんですよね。で、このパートが順番なんですよね。プロダクトがあって、マーケティングがあって、セールスがあるっていうね。で、この最初のプロダクトの部分が、結局 Facebook とかブログとかでファンを集めるっていうところになってくるんですよね。で、ほとんどの人がここだけを、学んでいることが多い。で、ここだけで全部、ここだけでなんかね、物まで売ってしまう、サービスまで売ってしまうっていうふうなことをしてるので、反応が悪いし、なかなかうまく進めないっていうふうな形なんで、あの、ファンを集めるのはいいんですけど、ファンを次は、教育しなきゃダメなんですよね。で、教育するときの、場所がですね、Facebook、ブログでは無理なんですよ。アプローチできる SNS にね、ちょっと引っ越ししてもらわなきゃダメなんですよね。まあ、それが、一番比較的簡単にできやすいのが LINE アット。LINE アットでやっぱり教育ですよね。教育っていうのは、あなたのサービスに必要性を感じてもらうっていうこと。人はね、自分では気がつかないから、今の自分がやばいっていうこと。それはあなたがね、発信で気づかせてあげなきゃダメなんですよ。あなた大丈夫なんですか、このままだったら。結構やばいですよ、みたいな。でそこで、じゃあどうしたらいいんですか。はい、それの悩みを解消するサービスがあります。この流れなんですよ。ここ結構ね、やっていかないと、基本的には商品は販売できないですね。で、これが集客の全体像がわからない。大きな理由かな。僕もやっぱり起業して最初はそうだったし、ね、結構なんかあのブログコンサルとか、ブログだけでなんかね、全てが完結するみたいなのもあるかもしれないんですけど、やっぱり僕の中では、プロダクト×マーケティング×セールス、ファンを作る媒体は媒体で理解をする、教育をする媒体は媒体でちゃんとあって、セールスをする場所はちゃんとあるっていう。一個一個ちゃんと場所が決まってるんですよね。フライパンでお味噌汁作らないじゃないですか。お鍋でステーキ焼かないじゃないですか。結構なんかそういう風なことなんですよね。でもなんか、お鍋だけで全部できるよみたいな、まあそういう風な形で、勘違いしている人もまあ少なくないかと思うんで、まあ今僕が言ったのを参考に、していただければいいかなと。はい、集客パソコン持っていなく IT 苦手なことですね。あ、結構ね、パソコン持っていない人ってね、IT 苦手とかって言ってるんですけど、これ超勘違いでやってないだけなんですよね。やってなかったら誰でも苦手じゃなくて分からないだけなんですよ。で、分からないことを人はやりたくないんですよ。特にこれね、これも面白いんで一つ覚えておいてくださいね。大人になったら分からないことをやりたくないっていう思考が生まれるんですよ。で、子供の時は逆で、やりたくないことは好奇心でできるんですよね。でも大人になってから好奇心がどんどん、この世界の常識的な大人になるためには好奇心がなくなるから、自分がやっていないことにチャレンジしたくなくなるんですよね。で、これが結構負の連鎖。で、まずはここの思考を、きちんと自分と向き合うっていうのが大事ですね。なので、IT 苦手じゃないんですよね。パソコンではさっさと買って、さっさと触りまくるっていう、もう本当それだけの話なんですよ。で、それを教えてもらうことができるっていう、まあ、環境っていうのは一つあった方がいいかもしれないんですけど、まずはやっぱり、苦手じゃなくて買ってみるっていう、ここが大きなマインドセットですよね。はい。はい、ではですね、その次。4つ同時進行で回さなければならない状態を簡単に回していきたいっていう。結局、多分この方は、自分でやってしまいたいタイプの人なんでしょうね。で、ここはもうチームを作る、誰かに任すっていうのを、やっていくのがいいと思います。多分ね、4つ、これね、ちょっときつい言い方になるかもしれないですけど、4つ同時進行で回している自分に寄っているだけかもしれないんですよね。こういう時って結構危険で、まあ僕の周りでもなんかいてて、なんか、プロジェクトをいくつか参加していて、その参加している自分に寄っているみたいな。なんか、結構企業ってそうじゃなくて、 自分の商品をやっぱりきちんと必要な人に届けるっていうのが一番最初の基本ベースで、まあ、それがなければ、基本的に企業は僕の中ではうまくいかないかなっていうふうに思ってるんで、自分に寄っている時って結構危険ですよね。だから、まあ、4つ同時進行で回さなければならないじゃなくて、実はですね、4つ同時進行で回している自分が好きかもっていうところをですね、少しね、まあ、ちょっと見られたくない、ね、部分かもしれないんですけど、向き合ってもらったら面白いことに気がつくかと思います。LINE アットに世界観ブログ、メールマガなどそれなりに効果ありましたが、本当に自分の思い描くターゲットを発信できていたのか、講師業をしています。習ってほしいと思う方が集まらない。最近人は集まるのだけれどもターゲット層がずれている気がします。はい。ここまで分かっていたら発信を変えるべきですよね。で、それなりに効果などは、メールマガなどそれなりに効果などは ありましたがっていう、その効果は、どれだけの単価の商品がどれだけ売れたかっていう、まあ、数字で分かる売り上げっていうのを一つ指標にしてみるといいかもしれないですよね。で、本当に自分の思い描くターゲットへ発信できていたのか、これもね、分かりやすくて、本当に自分の思い描く受講生さんが来ていたら OK。多分来ていないんでしょうね。だからこういうふうな疑問があったと思うんで、で、そこはですね、発信でコントロールできます。発信で。で、あとは、まあ、本当にその、どれだけメルマガを使いこなしているかですね。発信をどれだけしているかっていう、ここのポイントも一つあるかと思う。ちょっとここは、本人の方に聞いてないんでね、わからないんで。まあ、このあたりぐらいまでの、ちょっとアドバイスにはなってくるかと思います。現職のナースを辞めたいが、金銭面で辞められないっていう。あ、なるほどね。まあ、ここも、副業からスタートされる方は必ず通る道なんで、金銭面で辞められないっていうのは、これはただの一つの辞められない理由なだけで、多分辞めれると思うんですよね。ただ、お金のせいにしたら、できない理由が正当化できるんでね、こういうふうに、多分言ってしまっているだけの可能性が非常に高いと思いますんで、本当はお金の理由、お金が理由じゃなくて、本当は怖いんじゃないとか、そういったところと向き合ってもらうといいかもしれないですね。今は雇われの中の環境でやっていますので、自らビジネスを始めた場合、01が作れるかが悩みです。やっぱ01一番難しいですよね。うん、で、01が、3年かかる人もいたら半年でできる人もいるんですよね。で、マッサージ部の子たちって結構01ベースが多くて、1期の子たちで、恵美子さんっていう方は本当に、ちょうど、まあ、夫婦関係で、離婚されるみたいなね、そういうのはターニングポイントでマッサージ部入ってこられて、で、普通にそれまでも働いてらっしゃってて、本当にブログって何なんですかみたいな形から始められて、マサズク卒業する頃には、ご自身でプロモーションされて100万ほどね、売り上げることができてらっしゃったんでね。やっぱ01は本当に半年で成果出る方もいたら、環境によったらね、一人で多分やってたら3年、4年多分かかっちゃうかもしれないんで、特にまあ、それだけ余裕がね、ある方は、自分でぼちぼちやられてもいいかと思うんですけど、やっぱり、そこまで余裕がないと、そこまでの蓄えもないっていう方は、基本的には、やっぱり環境を利用された方がいいかと思います。はい。はい、ではですね、Facebook、メルマガ、ブログ、LINE アットと配信活用の仕方っていうような形ですね。これね、アプローチできる SNS とアプローチできない SNS、まずこの2つに分けてほしいんですよね。で、アプローチできない SNS っていうのは Facebook、ブログです。で、アプローチできる SNS はメルマガ、LINE アットになります。で、これ、アプローチできる、できないの違いは本当簡単で、こちらから、意図的に発信、できるのが、LINE アットとメルマガなんですね。ピコーンって LINE アット来るじゃないですか。ブログって来ないでしょ、Facebook。Facebook ブログは向こうから見つけてもらわないといけない媒体です。まずこの2つ覚えておいてください。で、ファンを作る媒体はアプローチできない SNS でします。Facebook ブログでします。で、集客とかセールスとか教育っていうのは基本的にアプローチできる SNS でします。そちらの方がもう成果が30倍以上違うんだね。それがメルマガ、LINE アットになります。 なので、Facebook ブログっていうのは基本的にそこで何か物を販売するとか、そこで集客する媒体じゃないことにそろそろ気がついた方がいいと。そこで何か当たり前のように何か集客をしようとされている方がたくさんいると思うんで。まあでも、1000円とか、なんか3000円とか、まあそういう趣味でされてるんだったらね、Facebook とかブログでされたら全然いいと思うんですけどね。僕言ってるのはもう安定して30万、40万の、毎月の売り上げを安定してやっぱ作っていきたい方は、基本的には今僕が言った使い方っていうのはもう最低限理解しておいた方が良いかなと思っております。はい。以前函館での山中さんの講座に参加させていただき、ブログをはじめ、なんで起業するのかまだ自分の中で決まっていない。自信がない自分ですね。まあ多分この人一人でやってはるんでしょうね。はい。この人もね、一人でせずに、まずは、僕の受講生の、どなたかの企業塾入るとか、コンサルを受けるとか、っていうふうな形で、まずは、決めてもらうっていうことをね、された方がいいかもしれないですね。はい。なかなかやっぱりね、自分一人でやったら本当にね、自分の中で決まってなかったらやっぱりね、動けないですよね。それはね、すごいわかる。するとやっぱりね、自信がやっぱりまだまだ生まれないっていうふうな、ところがあります。はい。はい。というふうな形ですね。いろんな、ご質問に答えさせていただきました。あとね、ちょっとなんか面白い、これね、結構ね、多い質問でね、資金管理はどうされているのかって、結構僕のなんかお金の資金管理のことに興味がある方が結構多かったみたいで、会社の口座はゆうちょなんですよ。で、都市銀とかは使ってないですね。だからメインの口座はゆうちょですね。で、ゆうちょってね、融資とかって言ってこないんですよ。で、これが都市銀とかだったら、そこにやっぱ何千万とか預けてたらね、何千万とかやっぱり、見ると、融資いかがでしょうかって、多分銀行マンの方がね、事務所にいつも来ると思うんですけど、基本僕は、メインバンクはゆうちょなんですよね。ただまあ、これから先はまあ、三大バンクのうちのどれかに、しようかなっていう風なもあるんですけど、まあ今はまだそこまで考えれないかなっていう風な形ですね。はい。あとはまあ資金管理任せている人も、うちの、チームにはいるんで、はい。基本的には僕は、使うのが役目みたいな形で、思っていますね。はい。あとはどうかな。違う世界に飛び込む勇気がなくて自分に言い訳しています。自分を奮い立たせるにはどうしたらいいでしょうか？甘えがあるのかと思いますか？いや、これはめっちゃ怖いと思いますよ。で、僕もやっぱり起業して最初、昨日のコンサル動画パート2で言ったみたいに、やっぱり誰かに頼ろうと思って甘えてたからね。で、そこで、80万の話ですよね。80万手に入るっていう状況が起きた時に、向こうが、支払いするのを、あの手この手で、渋った。でここで初めて僕は、腹を決めたわけですよ。あ、もうこんなに人に頼ってたら、もうダメになるわ、人生と思ったわけなんですよね。それで僕は、80万を諦めて、もう自分の力でやっていこうっていうような形で、アメブロを毎日書くようになったっていう。ここきっかけ結構大きいですよ。まあそこからまだね、2年弱ぐらい、月収5万円も稼げなかったけれども、ここは結構大きかったと思う。で、これの、後花っていうかね、これの、後日談でね、結局、今もね、本当に大事な僕の中の、そいつは親友なんですけどね、今逆になってるんですよ。今むっちゃ困ってるんですよね、そいつはね、結局は。その時、売り上げの200万をね、やっぱり自分で独り占めしようとしてしまったのは、最終的には、彼の、選択した道だったんですけれども、結局数年後、今すごい困っていて、どうしようかなっていうふうな形の相談が、つい数ヶ月前にあったっていう。で、その時はもう、昔の僕を見てるみたいな感じで、全然手は差し伸べることはできたけど、僕も逆にあの時ね、80万、支払わないみたいな形の流れを彼がね、作ってくれたおかげで今の僕があるんで、逆に僕は手を差し伸べなかったですね。 まあ本当にひょっとしたらね、相手からは、なんだこいつ変わったなとかね、稼ぎ出したらこんなもんかって思われているかもしれないけれども、ここで手を差し伸ばしても彼のために全然ならないんで、僕はもう逆に、まずは一回どん底落ちたらっていうような形で話はしましたね。はい。まあ、ちょっと思い出したんで、ここもお話をさせてもらいました。あとはどうかな。一つね、結構面白い話があって、いつも楽しい動画ありがとうございます。私も外車買おうかなって思うようになるし、でも日本車が好きです。スバル最高っていうね。いいですよ。あのね、実を言うとね、スバルのエンジンってポルシェのエンジンと一緒なんですよね。全部が全部そうじゃないですけどね、フラット6って言って並列6気筒っていうエンジンなんですけど、実はスバルもね、並列6気筒のエンジンなんですよね。はい。まあ、というふうな、ちょっとした、余談になっています。あとはどうかな。はい。まあ、そういった形でですね、まあ、今の現状で、質問事項等々ですよね、音声で、お答えの方をさせていただきました。何でもね、聞いていただければね、いろんな参考にはなるかと思いますので、ぜひぜひ、何度も何度も、特にね、これ寝る前がいいと思うんで、寝る前に聞いてくださればと思います。で、パート1、2、で、これは3になるんですけれども、まあ、そんなに、長い時間は聞けるような状態では、結構これ貴重な、あんまり僕、マッサージ塾以外ではコンサル絶対しないんで、言ってる間にちょっとこれも非公開には、しますので、できるだけ何度も聞いていただければと思います。では、山中でした。さよなら。